はい、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
まあ皆さんね、連休中でお休みの方も多いと思うんですけれども、我々は放送でですね、いつも予定通りやってるんで、楽しみは大リーグですね。でね、大谷も菊池も5月が始まったばかりの段階で4勝してるんですよね。可能性としてはですよ、
はい、
月4勝できるとしたら5ヶ月で20勝になるわけじゃないですか。
はい、
まあちょっと難しいかなとは思うんだけど、最近で、ね、20勝した大リーグの投手ってあんまりいないの で、目を見張っていきたいなというふうに思います。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナのゼレンスキー大統領は演説を行い、重要な戦闘が間もなく始まる。私たちの土地や国民をロシアの支配から解放しなければならない。陸と海で国境を完全に取り戻さなければならないと表明しました。
これはポイントの1のところでね、取り上げたいと思います。
モスクワ中心部のクレムリンで所属不明のドローンが爆発しました。ロシア大統領府はウクライナによる攻撃だったと主張する一方、ウクライナは攻撃への関与を否定しており、ロシアによる自作自演との見方が浮上しています。
これもポイントの1のところで取り上げたいと思います。
FDIC、アメリカ連邦預金保険公社は、アメリカの地方銀行、ファーストリパブリックバンクが経営破綻し、公的管理下に置いたと発表しました。合わせて、アメリカの銀行最大手 JP モルガンチェイスがファーストリパブリックバンクの全ての預金と資産を買収することを明らかにしました。今年3月のシリコンバレーバンクの破綻後、財務が脆弱だったファーストリパブリックバンクの預金も急減し、信用不安が広がっていました。
今週のマーケットでもちょっと詳しく触れようと思うんですけれども、ファーストリパブリックが済んでですね、やれやれと思っていたら、もう次の銀行のですね、預金が急減して株価が 77% 下がるというようなことになってます。ファーストリパブリックよりはですね、ちょっと規模は小さいんですけれども、やっぱり不安感が強いということで、今週のマーケットのところでですね、今後どうなるかというのを取り上げていきたいなというふうに思います。
アメリカのアップルがアメリカ国内で先月開始した預金サービスに、開始後4日間で9億9000万ドル、およそ1350億円の預け入れがあったと、雑誌フォーブズが関係者2人の話として報じました。アメリカでは、預金引き出しによる地方銀行の経営破綻が相次いでおり、アップルは高い信用力と利便性を武器に、新サービスの利用を急拡大させています。
これはね、非常に示唆的ですよね。つまり銀行よりアップルの方が信用力が高いということです。まあ 4.15 っていう金利に憧れてるってこともあるかもしれないけれどもね、銀行っていうのは資金を安く調達してきて高く貸すという、他人のふんどしでね、商売してるようなとこがあるわけですよ。でもアップルっていうのは、もちろん OEM でデバイスは作ってもらってるってことはあるんだけど、やっぱりソフトウェアとか自力で開発してですね、やってるわけじゃないですか。例えばね、トヨタの銀行を始めたら、私でもね、多少金利が低くても預けたいなと思うんですよね。それは車を作ってるっていう実態があるからです。で、そう見ると銀行ってこれからどうしたらいいのかっていうのは非常に暗示的ですよね。これはね、
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、 0.25% の利上げを決定しました。声明文で、追加策がどの程度必要か決定する際には、これまでの金融引き締めの累積的な効果や 経済や物価に時間差で与える影響を考慮すると表明しました。一方、ECB ヨーロッパ中央銀行は理事会を開き 0.25% の利上げを決定しました。利上げ幅は前回3月までの 0.5% から3回の大ぶりに縮小しました。ラガルド総裁は記者会見で、インフレの見通しはあまりにも長く高すぎる状態が続いている、利上げは止めないと表明しました。
アメリカの中央銀行と ECB がともに 0.25% 利上げをしたというニュースなんですけれども、私はね、 FRB はもう打ち止めかなというふうに見てます。原油価格もですね、相当下がってきているし、国内統計見ていくと、今後アメリカが不況になるよと、リセッションになるよという兆候がかなり強く出てきているんですね。で、これに対してヨーロッパは利上げ継続しますとラガルドさんが言ってるんですけど、それはまあスタートが遅れたってことですよね。アメリカの方が早く利上げを始めたってことがあるし、やっぱりヨーロッパのインフレはですね、アメリカよりもどちらかというとしぶとい、しっかり社会に根付いちゃっているということがあると思います。だから円もですね、ユーロに対して安くてドルに対してはそうでもないというような状況が続いているので、これは2のマーケットのところで扱いますけれども、ヨーロッパの利上げが継続というのはね、今後世界経済にとってのまた新たな不安材料になる可能性はあるなというふうに思っています。
帝国データバンクの集計によりますと、2022年度の仕入れ価格の上昇や上昇分の価格転嫁ができなかったことを理由とする企業倒産は463件と、これまでで最も多く、前の年度の136件の 3.4 倍に急増しました。専門家は、日本は物価が上がらないというノルム、社会通念が未だに根強く残っていると指摘しています。
このニュースに関連してね、最近びっくりしたのは、歌舞伎座のね、裏側の有名な蕎麦屋さんがね、価格転嫁できないのでしょう、まあやめますっていう、まあ改装とかいろいろあったんでしょうけれども、あれだけ人気あったんだから価格転嫁すりゃいいじゃないと思ったんだけどね、できなかったというね。
アメリカのバイデン政権と議会は AI 人工知能の技術の中国への流出を阻止するため、規制に関する検討を開始しました。ただ中国による AI 分野の国際共同研究の半分はアメリカと協力しているとの調査結果もあり、米中の連携が弱まれば技術革新が遅れる可能性もあります。
私はね、米中の連携が弱まっても技術革新は両方で別々の形でつながる、加速するというふうに思います。というのはね、チャット GPT を代表とする生成 AI にはいろいろな意見がありますけれども、人間の企業活動、経済活動の大きな部分はですね、報告書作るってところにあるわけですよ。で、それがね、やっぱりスムーズにいく、もちろん最後は人間がチェックしなきゃいけないんだけど、それはものすごく生産性を高めるわけですよね。生産性が高まる中で、今まで必要だった職が人間から奪われて AI に行くっていう意見もあるし、それは一部そういうことになるかもしれないけれども、私はずっと言っているように、人間は職業を作る動物であるという原点から言えばですね、生成 AI が出てきた今の世の中でも世界中で人手不足になっているっていうことは変わらないと思うので、これはですね、いかにうまく使うかという話であって、次々にね、それは企業はどんどん新しいの出していきますよ。で、それが検索エンジンと一体になっていたり、また別の形であったりしてですね、これはもう進歩は止まらないと思いますよ。
NATO 北大西洋条約機構はサイバー防衛などの分野で日本と協力関係を深めます。宇宙分野も含む安全保障の新たな協力計画を作り、2024年中に東京に連絡事務所を開設します。脅威が増す中国ロシアを睨み、アジア太平洋地域の国々と連携への幅を広げます。
ロシアの活動を抑えなきゃヨーロッパも守れないわけなので、中国もそうなんだけどね。北海道の東側はね、車で走ればずっと見えてますから、ロシアの領土はね。今彼らが主張している領土ということですけれども、そういう意味では日本で連絡事務所を置くっていうのは、ね、当たり前な話で、日本は置かれている状況というのは極めてヨーロッパと同じように厳しいと。やっぱり中国だってそうですよね。東シナ海で日本に対する嫌がらせをやめないわけだから。
アメリカのマイクロソフトは対話型の AI、人工知能を搭載した検索エンジン、Bing の一般公開を開始しました。 対話型 AI チャット GPT を開発したアメリカの新興企業オープン AI の技術を取り入れると同時に、元になるデータを最新にし、画像の自動作成機能も搭載しました。検索で9割のシェアを握る Google に対抗します。
チャット GPT ってのはですね、この番組でも何回も言ってるんですけど、2021年の9月までのデータが基本です。古いですよね。トヨタの業績調べようと思ってチャット GPT に語りかけると2021年の数字が出てきます。でそうじゃなくて Bing はですね、最新のデータ、まあ最新ってどこら辺までかわからないけれども入れましょうということでですね、今までググルっていう単語があったようにですね、ビングルっていう単語はなかったわけですよね。でもどのくらいシェアが移るのかなと、まあもちろんグーグルもね、生成 AI の分野に出てきているので、まあ競争は激化ということでしょうね。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは伊藤さんに主なニュースを解説していただきます。はじめはウクライナとロシア情勢です。緊張感が一気に高まってきましたね。
二つあってね、一つはやっぱりクレムリンの上空でね、ドローンが爆発したと、ワンツーで来たっていうことがね、一番大きいと思いますが、やっぱり背景としてはウクライナのロシアに対する反撃がですね、まもなく始まると、これはゼレンスキー大統領も言っているので、まあ始まるんでしょう。私がこういうことを言っている間にも始まっているかもしれません。ワグネルのね、トップなんかは5月の半ばまでには確実にと言ってるから、あと10日ぐらいしかないわけですよね。そうですね。やっぱり直近で一番懸念されるのはですね、ロシアの権力の中枢であるクレムリン、それがですね、攻撃されたと、一体誰がやったんだと言ってですね、ロシアは攻撃された後半日ぐらい黙ってて、これはウクライナだと、ウクライナがプーチンの命を狙ってやったんだと、こう言ってですね、もう早速報復を示唆するという形になっていますよね。
そうですね。
で、これについては3つの見方があります。第1はロシアが言うところのウクライナの仕業。第2はですね、自作自演。で、第3はロシア国内にある反プーチン派がやったのではないかと。でね、私はね、自作自演派です。今回のクレムリン攻撃はですね、攻撃されたって、まあ、みっともない話ですよね。自分の国の権力の中枢がドローンで攻撃されたと。恥を忍んで、恥を覗いてみるとですね、ロシアにとってメリットが大きいわけですよね。第一は、ウクライナが攻めてくるぞと、大変だぞと言って、国民の危機意識を高めて、団結心を煽る。で、二番目はですね、それに関連して、ロシアが動員をかけるんじゃないかと。だって今ね、特別軍事作戦と言ってですね、何々戦争とは言ってないわけですよ。特別軍事作戦としてやってるわけですね。でも、それを戦争と定義して、国民を動員するんだという体制を整えると、どういうことが起きるかっていうと、要するに強制的にね、兵士を募集して、戦場に送ることができるっていうことになるわけですね。3番目はですね、ウクライナに対する攻撃の口実になるということですよね。まあいろいろな攻撃、反撃が予想されるわけですけれども、例えばゼレンスキー大統領が執務しているキーウの大統領官邸、攻撃を行うということも考えられますよね。で、最悪なのは、ウクライナには戦術核を使っちまえという口実に使う可能性もあるということですよね。でね、私がなぜウクライナの攻撃ではないんじゃないかというふうに考えるかというと、ウクライナにとってあんまりメリットがないんですよ。でね、ドローン2機でクレムリンにいるプーチンを狙ったって、プーチンが夜どこで寝てるかなんてね、わからないはずですよね。しかもドローン2発で、かつね、500キロ以上距離があるわけでしょ、ウクライナの国境から。それ飛ばして攻撃するっていうことは爆弾の重さもあるわけだから、相当強靭か、または軽量か。軽量ってことは弾薬が少ないってことですよね。殺すためにってね、それ無理筋だろうというふうに思うわけですよね。 キム・ジョンのですね、居場所はアメリカはいつも正確に掴んでいると言われてますけれども、ロシアのプーチンの居場所はですね、アメリカでもそんなに補足してないとこう言ってるわけですよね。
そうですか。
やればどうなるかっていうことはもう分かっているはずでですね、それはやっぱり反撃食らうよねということですよね。ウクライナにあんまりメリットはないわけですよ。だって、俺たちがやったって言えば、ロシア国民が怒って、動員に応ずる人たちも出てくるかもしれないわけだから、静かにですね、プーチン体制を崩していくのが一番いいはずなので、ウクライナがやる理由は特にないなというふうに思ってる。それはロシアに恥かかせるっていうことだけでね。で、二番目に可能性があるのは、ロシア国内の反プーチン勢力が、何らかの形でウクライナの支援を受けて、プーチンに対する攻撃を行ったっていう可能性が2番目に高いと思うんですよ。で、それはなぜかというとね、ロシアは9日の戦勝記念日を規模縮小でやろうとしているっていうことは伝えられているんですけれども、ウクライナと国境を接するロシアの各州ではですね、パレードそのものをやめようっていう話が出てきているらしいんですよね。で、なぜやめるかっていうとですね、戦場が近い、ウクライナのドローンが簡単に届くっていうこともありますし、先祖とかおじいちゃんとかが第二次世界大戦で死んだ人がその写真を掲げて行進するっていうのがあるらしいんですよね。かなり規模のでかい行進になって、ウクライナで命を失った息子を抱える母親とかですね、ご両親というのはいっぱいいるわけですよね。そういう集まりが、あまり意図しない形であるかもしれないけれども、戦争反対っていうパレードになる可能性があるということを指摘する人もいます。だから私は、9日の戦勝記念日はですね、ロシアは大々的にはできないというふうに思ってます。まあ、モスクワでは一応やるんだろうけども、規模縮小だということですよね。その中でですね、一番可能性があるのは、要するに自作自演。
はい。
まあ、いろいろ映像が出てて、2発目だから人が天井に登ってたっていう言い方もするかもしれないけども、だってね、あの映像を見てね、プーチンを殺しに来たってね、花火を打ち上がったようなもんですよ、あんなもんね。クレムリンに行ったら要塞なわけだから、堅固なわけじゃないですか。はい。でね、わざわざね、プーチンを殺しに来たって言って、っていうのはそう言った方がロシアにとって有利だからですよね。そんなことまでするのかってロシア国民を怒らせることができる。で、しかもね、どうやってキーウに反撃するか、ウクライナに反撃するかっていうのはロシアの選択肢になるわけじゃないですか。まあ私がこうやって喋っている間にもロシアが反撃に出るかもしれないし、ウクライナが反転攻勢に出るかもしれないっていう非常に緊迫した状態が続いているということだと思います。まあでも全体的に見ればね、
はい、
偽旗作戦をやらざるを得ない、もし偽旗作戦だとするとですよ、ロシアはやっぱり追い詰められているということだと思います。で、それはね、原油価格が非常に下がってきました。ロシアの60ドルに対する価格上限って不必要じゃないかぐらいにですね、下がってきている、国家収入が減っている。半導体を中国経由でもらっているっていう話もあるんだけれども、やっぱり高性能のミサイルが作れない、弾薬も足りない、死者は大規模に出ている。プリゴジンと個人的な確執もあるということでですね。私はロシアが追い詰められている。でも、窮鼠猫を噛むっていうね。ウクライナが猫かどうかは別としてですね。やっぱり苦し紛れなんかしてくるっていう緊張感は我々にもあるということだと思います。まあ、あと2週間ぐらい相当緊張した状態が続くのかな。ウクライナ、ロシア情勢はね。
続いてはマーケットです。FRB が 0.25% の利上げを決定しました。
利上げ決定したんだけど、声明文を読むとね、引き続き引き上げることが妥当だみたいな文章が消えたということ。で、あとは、まあ記者会見でね、聞かれたので、パウエルさんはね、必要なら利上げするって言ったんだけども、はい、それは聞かれたら答えに決まってるわけで、私は今回で打ち止めだというふうに見てます。なぜだったらね、まあ原因の話はちょっとしたんですけれども、相当下がってきている。世界の戦後のインフレを見ると大体石油が上がったことが大きな原因なわけですよね。日本のインフレだってそうだったわけで、で、そうすると一番のインフレの根っこがそれほどでもなくなってきているっていうこと。まあだからオペックプラスが減産しても消費国の減産にはかなわないということですよね。下がり始めたら下がるというのが原油市場で。で、二番目はね、やっぱり雇用は強い、雇用は強いって、まあ今回の声明でもそう言ってるんだけれども、 消費とかにですね、結構顕著な息切れが見えるっていうことですね。
はい、
で、それ一つはやっぱりコロナの間にですね、国庫から相当大きなお金が国民に支払われた。それがまあ、もう種切れになってきたかなということだと思いますね。で、そうすると、やっぱり働かなきゃいけないっていう人が増えてきて、労働市場の環境も少しは良くなるんじゃないかなと。まあもちろん、結構早めに貯めてね、早めに毎日ゴルフっていう生活をしてるアメリカ人もいるんだけど、そうでもない人たちもいっぱいいるわけだし、私はアメリカの景気はさらに落ちるというふうに思います。で、そうすると、金融システムの不安がね、続いて、ニューヨークのダウ下げてるんですよね。アメリカ人は株が値上がりしてるから買い物できるっていう感覚があるんだけど、下がれば下がるほど、やっぱり消費意欲っていうのは減退するわけで、
で、
そうすると、消費も減退してくるっていうことになるんだと思います。これに対してですね、ECB が利上げして、また次もやるよと言ってるっていうのは出遅れ感があるからですね。今週のマーケット見てて思うのは、
はい、
アップルが預金活動したらものすごく金が集まったっていう話があったじゃないですか、
はい、
やっぱりね、金融システムに対する不安感っていうのは相当根強いだろうなというふうに思うんですね。
そうですね。
つまり銀行というものが依存してきたビジネスモデルそのものに相当テクノロジーの影響が出てきている。つまりね、ここで皆さんに覚えておいていただきたいのは、デジタルバンクランっていう単語ですよね。
はい、
デジタルバンクランっていうのは、ネットワークの時代に、バンクラン、要するに預金引き上げの動きが強まる可能性があるということなんですけれども、ネットワークでね、どうもあの銀行は最近危ないらしいみたいなね、噂が流れただけで、預金者がね、預金保護の金額ってのはあるわけだから、それを超える分については他に移す。デジタル時代なので、私もよく夜中に金を動かすんだけど、僕も動かしてるお金なんか少ないですよ。やっぱり支払いのために動かしてるだけなわけだから、でも、銀行にとってみれば、寝耳に水みたいなね、IT 業界を取引相手としていた、例えば、シリコンバレーバンクなんかは、やっぱり、企業のね、大口預金がどんどんどんと抜かれて、あっという間に4割減っちゃったみたいなことになるわけじゃないですか。しかもね、問題のはそのスピードがめちゃめちゃ速いってことですよ、ネットワーク時代なので。
そうですね。
いくら大きな金でもですね、ポッポッポッポッポッとパソコンで数字打ち込んで動かせば、例えばですよ、
はい、
例えば、
はい、
ゴールドマンがやっているアップルの預金に 4.15 に預け替えようとしたらですね、それはそーらいきますよね。だから、怖いんですよ。で、怖さを抱えたバンキングシステムの特に中小の銀行からお金が流れ出すっていうのは理解できますよね。
そうですね、うん。
じゃあどうやって収めるかっていう話ですよね。だから、ファーストリパブリックだって、実質的に預金保険公社が全額カバーみたいな形にしたんだけど、じゃあでもマーケットはどう動くかっていうと、次々に発見するわけですよ。いや、この銀行も危ないかもしれないぞ。この銀行も危ないかもしれないぞって。結構ね、シェイキーな金融心理になったっていうのが正しいかな。僕が懸念するのはね、日本はジャブジャブにお金貯めて長期間金利を低い状態にしてきたじゃないですか、
はい、
で、日本が仮にですよ、金利を上げる状況になった時に何が起こるかって考えた時にはやや恐ろしいね。日本の中堅とか地方銀行はもう合併がかなり進んで整理されたと言ってもですね、デジタルバンクランに遭遇しないと断言できるものではないというふうに思うんですね。だから、私はね、今今週のマーケットを見ながら、やっぱりデジタル時代の金融監督とかは相当難しいなと。で、その相当難しい状態をどうやって切り抜けるかを早く中央銀行は知恵出して決めないと、スピードについていけないというふうに思います。今週のマーケットを見ながらね、本当そう思いましたね。アメリカが下げている間に東京市場はほとんどクローズしてたので、どう反応するかが連休明けのマーケットだということになりますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週のねニュースで注目したのはモエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトンがですね LVMH なんですけれども、これ高級ブランドの世界的最大手なんですけれども、 欧州企業として初めて時価総額が5000億ドル、67兆円を超えたと。これに注目しました。
はい。
合併を繰り返してね、大きくなったってことはあるかもしれないけれども、ヨーロッパには有名な企業いっぱいあるわけじゃないですか。ね、はい、ドイツの自動車メーカーだってあるし、フランスにも自動車メーカーあるし、航空機メーカーもありますよね。はい、それを差し終えて、ルイ・ヴィトンかよと。僕は思ったんだけど、このニュースを見たときにね、そうだよなぁと思いましたよね。というのはね、銀座でも新宿でも渋谷でも歩くじゃないですか。そうするとね、ブランドショップが山のようにある。
そうですね。
つまりね、銀座だけでじゃあルイ・ヴィトン何軒あるんだって話ですよね。つまり隣の松屋にもあり、はい、三越にもあり、はい、あ、ここにもある、ここの路面にもあるっていう感じであるわけですよ。そうやって見ていくと、まあシャネルもそうだし、本当にね、ブランドショップが多くなったんですよね。一体誰が買ってんだと。そうするとね、時々ね、ブランドショップでね、長い行列ができてんですよ。うん、なんかみんな求めてんだろうなと。それでね、時々ね、時計ブランドのショップに長い行列ができてるわけですよ。僕なんかね、もう古いいい時計ね、ほとんど使わなくなって、最近ハンティングワールドだけはやってんだけど、やっぱり人間ブランド買いてんだろうなと。いや、本当にそう思いますよね。だからそれだけまあ世の中豊かになったっていう話なんでしょうけども、一方でね、食べるものに困ってる人たちが世界にはいっぱいいるという話があって、どっちなの人間って言って、まあ両方なんでしょうね、どっちもね。思ったのはやっぱり地方でも企業でも、それをブランドにしていく努力、ストーリーにしていく努力っていうのはものすごく必要なんだなというふうに思います。あらゆるブランドショップが、やっぱりストーリーを育てながら店を育てているわけじゃないですか。で、私はね、銀座のロフトとかムジとかね、あそこも大好きで行くんですよ。
はい。
ロフトもムジもストーリー作ってますよね。ムジってのは名前がそのままストーリーみたいなもんじゃないですか。ロフトっていうのもね、店がカラフルでね、黄色に統一してんだけどもいいなと。だからね、何かでストーリー作って、ブランドであるというふうに意識してもらわないと物が売れない時代に入ってきたのかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきたこれを見てきたは LVM アッシュモエヘネシールイヴィトン時価総額5000億ドル超えでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
スタジオに私はですねエンジェルスが4連勝して貯金が4になったことを記念して、同じく大谷の大ファンである方からアメリカから買ってきていただいた T シャツを着てますので、はい、ホームページもちょっと見ていただくと嬉しいなというふうに思います。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウアーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ番組サイトをご覧ください。